区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は烏山区民センターをご紹介します。烏山区民センターは京王線の千歳烏山の駅から徒歩1分の場所にあります。千歳烏山には駅を中心に5つの商店街があります。300軒以上のお店が並び、活気にあふれています。また地域のお祭りやイベント時には地域のマスコットキャラクターカラピョンが登場し、子どもから大人までカラピョンダンスを踊ったりとにぎわいを見せています。今回はそんな地域の特徴を持つ烏山区民センターでご活動されている団体様をご紹介したいと思います。本日お話しくださるのは世田谷銀英サークル指導者藤高博さんです。藤高さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。改めて藤高さんから世田谷銀英サークルについてお聞かせください。
はい、世田谷銀英サークルというのは今は人数少なくなってるんですが、
はい、
6人のメンバーがおりまして、月2回午前中宮の坂の区民センターで活動してます。で、発声練習をしてから教材の中から生徒が好きな曲を選んで、その曲を中心に指導してます。この世田谷銀英サークル自身は私の恩師の頃からあるもので、
はい、
私が引き継がせていただいております。指導者になってから私はもうそろそろ16、17年になるんですが、昔からいらっしゃる生徒もいまして、和やかな雰囲気で楽しく活動しております。
はい、メンバーは6人、そして月に2回の活動、そして昔から生徒さんもいらっしゃるということで、楽しくて居心地のいいサークルなんですね。で、練習自体は宮の坂にある区民センターですけれども、具体的には烏山区民センターとはどのようなつながりがあるんでしょうか。
はい、生徒がですね、烏山地区以外にもおりまして、あちこちから来るもんですから、練習は宮の坂区民センターを利用しておりますけれども、烏山区民センターには大きなホールがあるので、そのホールを借りまして銀英の発表会を行っております。また烏山区民センターの文化祭にも出演しております。
はい、発表会や文化祭で烏山区民センターのイベントにご出演されていらっしゃるんですね。ここ数年ほど烏山区民センターに限らず、多くの区民センターがコロナの影響を受けてイベントの自粛をされていきましたけれども、今年は烏山区民センター文化祭などは行ったんでしょうか。
はい、今年久しぶりに、文化祭を行いまして、24品目が披露されました。その中で銀英もホールで3年ぶりに銀英をいたしました。
3年ぶりの開催ということで、皆さん待ち望んでいらっしゃったと思います。実際に発表会はいかがでしたか。
はい、烏山区民センターのホールというのは約380人ぐらいの大きなホールなんですが、大きなホールで詩吟を披露することができるのは、吟詠をする者にとっては自信をつけて、また満足感を与えます。で、発表会があると、私もそうなんですけれども、生徒たちも発表会に向けて目標ができて、練習にも熱が入りますね。
はい、当日は何人ぐらいのお客様がいらっしゃったんですか。
当日はですね、
はい、
まあ、約半数ぐらいですかね、約200人ぐらいだと思います。
そんなたくさんのお客様がいらっしゃったんですね、
はい、
まあ、藤高さん、そして生徒の皆さん、観客の皆さんにとっても嬉しいひとときでしたね、
はい、
ところで藤高さんが吟詠を始めたきっかけについてもお伺いしたいと思います。どのようなきっかけで吟詠を始められたんでしょうか。
はい、私は退職するときを機会にですね、
はい、
趣味をいろいろ探してたんですが、中国史だとか漢文が私は好きで、
はい、
知人から吟詠を聞きに行くことを誘われまして、そこで自分の進む道を見つけました。
ご縁ですね。もともとは、まあ、趣味から始められてということなんですけれども、ご自身が実際にこう先生になる、指導者になるっていうことは藤高さんご自身想像はされてらっしゃいましたか。
いえいえ、私は師匠からですね、お前やってみないかと言われて、初めて、ではやってみるかという気になりまして、歌ってるうちに指導者になるとですね、今まで練習してたのと違う角度でやっぱり自分も努力して生徒に負けないようにしなきゃいけないということで、努力はだいぶいたしまして、今でも続けてやっております。
そうなんですね。先生からのお声掛けがきっかけだったということなんですね。
はい、
今日はせっかくなので、リスナーの皆さんに向けて吟詠をご披露いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、では、
はい、
吟じさせていただきます。
ありがとうございます。それではお聞きください。藤高博さんで良寛の半夜。今の料理講習室で収録をさせていただきましたけれども、すごく厳かな空間に包まれました。
ありがとうございます。
すごい力強い歌声でいらっしゃって、はいはいはい、一息ですごく長く吟じていらっしゃったと思うんですけれども、
はい、
何かこう歌う時のポイントってあるんでしょうか。
はい、まずですね、 姿勢を正しくして、はいはい、おへその下の丹田というところへ力をいっぱい入れまして、で腹式呼吸で、吟じます。そうしないと声が出ないもんですから、それで吟じております。
腹式呼吸と背筋をピッと伸ばしてよくするということですね、
はいはい、
私もこう背筋が伸びましたありがとうございます。今日藤高さんが披露してくださった吟詠で、詩吟の世界に興味を持たれた方もいらっしゃると思います。今後もさまざまな発表の場を通じて吟詠の魅力を伝えていただきたいです。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
さてそろそろエンディングのお時間です。最後今後の展望をお聞かせいただけますか。
はい、ですね、私はこの世田谷吟詠サークルの指導者だけではなくて、烏山区民センターの運営協議会の委員をしております。で具体的にはですね、烏山区民センターで年間事業を提案しまして、その事業企画を担当しております。烏山は世田谷の中でも人口が非常に多くて、商店街を中心に活気ある町です。で運協の通じてを通じまして、地域の皆さんにとって活動できる場を提供して少しでも地域にお役に立てたらと思っております。
はい、藤高さんはじめ運営協議会の皆さんが熱心にイベントだったり、あと講座企画されてらっしゃるからこそ、地域の皆さんの楽しみですとか町の活気につながっていると思います。これからも地域のために尽力されてください。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでのお話は世田谷吟詠サークル指導者藤高宏さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今回は烏山区民センターをご紹介しました。次回も引き続き烏山区民センターでご活動されている団体様にお話を伺っていきます。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。